ただいまより聖霊降臨節第7主日の礼拝を始めます。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。証詠539番を歌います。差し支えない方はどうぞお立ちください。本日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいまします。我らの父よ、願わくは今をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの地上の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪へ救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時の問題はない。アーメン。
講読文第46番黙示録21章を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。我また新しき天と新しき地を見たり、地とを見たり、
これ先の天と先の地とは過ぎ去り、海もまた何なり、
我また聖なる都エルサレムの夫のために飾りたる花嫁のごとく備えして、
神のご通りで天より蔵を見たり、
また大いなる声の御蔵よりいずるを聞けり、
弱く海を高みのままには人と共にあり、
神人と共に住み、人神の民となり、神自ら人と共にいまして、
彼らの目の涙をことごとく拭い去りたま
は、今より後死もなく悲しみも叫びも苦しみもなかるべし、
先のものすでに過ぎ去りたればなり、
かくて御蔵に座したもうものも、もの言いたもう。見よ、我すべてのものを新たにするなり。
また言いたもう、書き記せ、これらの言葉は信ずべきなり、まことになり。
また我に言いたもう、ことをすでになれり、我はアルパなり、オメガなり、はじめなり、終わりなり。
乾くものには大なくして、命の水を出すよりのことを言うな。
価値を売る者はこれらのものをつがん。
我はその神となり、我は我が子のなら。
賛美歌301番を歌います。あ、すいません、賛美歌288番を歌います。
Thank you.
座りください。しばらく黙想の後、渤海祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、梅雨の時期になりまして疲れを覚えやすい季節ですが、健康を与えられ、兄弟姉妹方とともにこの高野原教会に集い、賛美と祈りの礼拝を捧げられますことを心より感謝いたします。一巡りのうちにたくさんのお恵みをいただきながら、日々の生活に追われ、知ると知らずに関わらず犯しました数々の罪をお許しください。そして新たな今日からの一巡りの歩みを祝福をもって押し出してください。主なる神様、九州の方で大雨に見舞われ、被害が多発していると聞かされています。どこかの地方で起こる災害が毎年のように知らされますが、自然の力には恐れるばかりです。どうか被害に遭われました方々が力を落とすことなく復興に頑張れますように、心よりお祈りします。主なる神様、私たちが今住んでいる社会はどのような道になっていくのでしょうか。迷路に入り込んでしまったかのような社会の中で、人々の心も殺伐として目を覆うような事件が起こっています。どうぞ信仰の恵みを与えられている私たちは、いつも目を覚ましてあなたに問いつつ歩めますよう導いてください。御子イエスキリストの栄光への道を、イエスキリストの足跡に倣って確かな歩みをさせてください。主なる神様、教会はたくさんのお祈りといろいろなご奉仕によって支えられています。今日は特に教会学校の先生方のお働きを、また解放委員会の活動編集に携わっておられる方々を特に覚えます。どうぞ主がいつも共にいてくださり、共に働いてくださいますよう、またこの時期ご高齢の方や病床におられる方には大変な辛い思いをされているでしょう。体調も悪くなりがちです。主の御手が望み、癒しと慰めがありますよう。この祈りを 今日集われましたお一人お一人の心の中にあるお祈りとともに、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。
アーメン。
賛美歌301番を歌います。どうぞお立ちください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書9章35節から41節までです。そしてその後、遠藤牧師より見えないものが見えるようにと題しましての説教をしていただきます。
イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が、主よ、信じます、 と言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々はこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったものであれば罪はなかったであろう。しかし今、見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。
この1ヶ月間、この急所、生まれつき目が見えなかったとされるこの男性と、そしてイエスが出会う、その聖書の箇所を読んできました。今日はその2人の出会いのクライマックスに当たる場面であります。これまでのところで、生まれつき目の見えない人にイエスがシュラムの池、使わされた者の池と呼ばれる、池で洗いなさいと、イエスが泥をこねてその人の目に唾をつけて泥を塗った、そのものを目に塗った、そしてその後その人自身にシュラムの池、つかされたものの池で洗う、そのことによって生まれつき目が見えなかったこの男性の目が見えるようになった。ここには、ヨハネ独特の洗礼に対する象徴的な表現、その使わされたものであるイエスが待っている、そこで洗うという、イエスがおられる場所においてなされることによって癒しが与えられ、そのことがこれまでのところで見てきたところです。またもう一つ、この九章全体を通して描かれているのは、前回はイエスがいないその場所で尋問を受けるこの人の態度、はじめはイエスが一体誰なのか、そしてイエスに対する信仰が、少し頼りないものでありました。しかしその人々の尋問を通し、徐々に、いや、あの方こそ救い主に違いないという、その信仰を徐々に告白していく様子、イエスを知った人がどのように変化していくのか、そのことが描かれていました。今日はその信仰告白がクライマックスになる、この人の今までの信仰の告白が最終的にどのような告白になるのか、そのことが今日のところの一つの中心的なところとなっています。また同時にヨハネは象徴的な言葉を用いますので、その象徴的な事柄の意味についてともに考えていきたいと思います。35節のところから見ていきましょう。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった、そして彼に出会ったと書かれています。元の言葉、エクバローという言葉です。で、神殿から追い出されるとか、それから荒れ野に人を追いやってしまうという意味です。ユダヤの人たちに共通なのは、自分たちがいた場所から追い出されるという体験でした。一番初めにユダヤの民の父祖となったアブラハム、生まれ故郷から行き先を知らずに旅立つことを神様から命ぜられます。また預言者の中で最も大いなるものとされたモーセもまたエジプトに住んでいた、そこから奴隷状態にあったたくさんの民を連れて、約束の血と蜜の流れるところに行け、ですから安住の地であったところから、追い出されるという体験、また聖書が編纂される、旧約聖書が編纂される一つのきっかけとなったバビロンの捕囚、自分たちが住んでいた約束の土地から追い出される、その体験を通して自分たちが神様からいただいた言葉をしっかりと後の人に残そうという、その体験から 今の私たちの元になる旧約の言葉が編纂されるきっかけになったと考えられています。ですからユダヤの人たちは外に追い出される、自分が安住していたところから追い出されるという苦しい体験の中から信仰を見出していきました。自分たちがそこで安心してもう神様の守りの中で十分だと思っていたときに、突然神様はここから出ていきなさい、そしてもっと厳しいところに出ていくことを余儀なくされます。今日の聖書の箇所のところに戻ると、パリサイ派の人やユダヤの人たちに尋問された彼が、イエスこそが救い主かもしれないということを告白する中で、もともといた社会から外に追い出されることになりました。ここにはイエスと出会って、そしてその人生が180度変えられるような体験をした、イエスこそがその私たちの生活の中心であり信仰の中心であるということを告白するようになった、素晴らしい人生と言いたいところなのですけれども、しかしこれまでの社会からは阻害されてしまう、外に追い出されてしまう、これは私たち自身の体験の中にもあることではないかと思うのです。信じたがゆえに家族から社会から会社からさまざまなところから追い出される、そのような体験をお持ちの方もおられるのではないかと思うのです。そして今日の箇所がそこで示している一つのことは、私たちが強制的に自分では思いもよらないような形で外に追い出されたところに誰がいるのか、ここではそこにイエスがいました。望まない形で外に追い出されたその人の前に神はしっかりと待っていてくださる、そのことがこの箇所で一つ示されていることではないかと思うのです。35節の後半から36節の待っていたイエスとこの男の人の対話です。イエスは、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えていた。主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですか？これまで住んでいた社会を追い出されたこの人の前に再び現れたイエス。そしてイエスの成した問いかけは、人の子を信じるか。人の子という言葉は聖書のさまざまな箇所で出てきます。しかしその中でヨハネによる福音書、そして旧約聖書のいくつかの目視的な書物の中に独特の描き方がなされています。私たちの聖書の中には取り入れられていませんけれども、外典と呼ばれる聖典からは外れた、しかし大切な書物であると考えられている絵の書という書物があります。そこには人の子ということに対してさまざまな表現がなされていて、そして人の子は初めからずっとずっと隠されている存在であるのだけれども、しかし神様が私たちのところに来られ、そして終わりの日、裁きの日が始まったことを到来を告げるという、その時に人の子は初めて、今まで長きにわたって隠されていたその人の子は私たちの目の前に姿を現す、そして全ての審判裁きがその人の子に委ねられるという記事が出てきます。目視的な文章ですから、どこまでのこの文献を信じるか、それはいろんな説があります。しかし少なくともヨハネの中には目視的な考え方、人の子という言葉が出てくるとき、またその人の子を信じるか信じないかということが迫られるとき、それは 神様の裁きが始まって、そしてまたそこでその裁きをすべて司っておられるその人のことを呼ばれる方、ここではイエスです。そのイエスをあなたは信じることができるか。そしてこの人の答えは、その人を信じたいと。自分にはその人がどういう人であるのか、旧約の人たちが語っているその人の子というのがどういう人なのか、まだよく分かっていない。しかしもし終わりの日、裁きの日が本当に始まっているとすれば、そしてそれを司る方がもしその人を信じることができるとすれば、私は信じたい。生まれつき目の見えなかったこの人の信仰の告白が、徐々に徐々に信じたいということに、そのことが固まっていく。そしてイエスは37節で、あなたはもうその人を見ている、あなたと話しているのがその人だ。自ら人の子という言葉を紹介し、そして終末の出来事が始まっている、その時に生まれる、その時に現れる人の子、私こそがその人の子であると。つまりこの世の終わりが始まり、そして裁きの日が始まり、そのすべてを神様から委ねられているのは私である。38節にこのイエスの言葉に対して、主を信じますと言ってひざまずいた。彼の信仰の告白の最終的な言葉、それは主を信じますということ。そして同時にそこに体の動きを付け加えて、ひざまずく。イエスだけが主である、イエスを主とする、イエスを中心に人生のすべてをイエスを中心に生きる、そのような主を信じますというその一言、ここには一点の疑いもない短い言葉で示されている。そしてその後にひざまずくという態度が描かれています。著者ヨハネがこの言葉を書き残した頃に、もうすでに礼拝の中で神様に主を信じますと告白し、そしてまたその言葉を私たちは神様の前に膝をついてへり下って告白するという、そのような形がここに垣間見えています。今も聖公会やカトリックの礼拝堂の中に、その椅子の前に、足を置くような、こうなんていうんでしょうか、細い板が、ついています、そのことをよく知らなかった時に、足を乗せてしまったことが、あって、今思うととんでもないことをしたと思うんですが、そこには膝まずけるような場所、そこで膝をついて神様に、へり下って、そして祈る、そのことのためにその前の椅子のところの板はあるわけです。今もこの人たちは自らが神様の前にひざまずくということをして祈り、そして礼拝をします。以前にも紹介しましたが、プロスクネオということ、礼拝するという言葉の3つの言葉のうちの1つです。神様の前にへり下り、そしてひざまずいて伏し拝むという意味です。これは例えばマタイによる福音書でイエスが誕生した時、3人の賢者たちが乳香、黄金、もつ薬を幼子イエスの前に捧げる時にひざまずいて、その贈り物を捧げる。ここで私たちの献金のもとになる一つの記事となりますけれども、私たちは献金を捧げるときも、もともとはひざまずいて神様からいただいたものを私たちが捧げると、 そのようなこと、その元の言葉です。そしてもう一つ特徴的なのは、ルカによる福音書の4章の中でイエスが悪魔の誘惑に遭うと。悪魔はイエスに対して、この世の権力と繁栄とすべてお前に与えよう、もし私を伏し拝むのであれば。悪魔に魂を売る、悪魔にひざまずいて礼拝をする、そうすればお前に一切の権力と繁栄と与えようという、その誘惑。イエスはこの誘惑を跳ねつけます。もし私が伏し拝むとすれば、旧約聖書の言葉を用いて、あなたの神である主を伏し拝む、ただ主に仕えよ。もしイエスが伏し拝むとすれば、それはユダヤの民が大切にしてきたただ一人の主を拝む、ただ主に仕える、それしかない。悪魔にひざまずくようなことはしない。ちなみにこの記事が書かれたすぐ後にイエスは誘惑から抜け出し、そして街道に行って初めに説教をされるところが出てきます。そこではイザヤの巻物が渡され、そしてイエスがどういう目的のためにこの地上に来られたのか、そしてそのイザヤ書の中には、主が私を使わされたのは、囚われている人々に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イザヤ書が予言している終わりの日、救いの日がやってきたときに、メシアなる人がやってきて、そして囚われている人を解放し、目の見えない人に視力の回復をつけ、圧迫されている人を自由にする。これがイエスの初めの説教であり、またイエス自身がこの後の歩みの中で成していくことがここで示されています。あれので悪魔に不祥がめと言われて、それを拒否して、そして自らその言葉の中で、目の見えない人に対する新しい神様の働きかけ、それをイエス自身が成していく、そのことをイエスはルカによる福音書の一番初めのところで私たちに示しています。少し横に外れましたけれども、ヨハネによる福音書の方に戻っていきましょう。39節から最後の41節までのところ、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々はこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言った。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。とても意味深な不思議な言葉。救いを確信していたファリサイ派の人たちに対して、見えると言っているからこそそこに罪が残る。そしてまた、救いのためではなくて裁きのために私がこの世に来たとも受け取れるような言葉が残されています。まず裁きという言葉、クリマというギリシャ語の言葉、ここには物事を分ける、裁判の一つの特徴は、正しいのかもしくは正しくないのか、その人は罪に値するのか値しないのか、そしてまた罪に値するとすればどのくらいの刑罰がその人に適しているのか、 その人をこう分けるという意味合いが出てきます。私たちが裁かれるという言葉を聞いて少しこう怖い気持ちがするのも、自分はその罪の方にとか救われない方に分けられるのではないかというその恐怖。しかし裁きという言葉、この言葉はもう一つ統治する、治めるという意味合いの言葉でもあります。ですから人の子、救い主イエス・キリストに神様はその裁く権利を与えになる。これは人々を分けるという意味と同時に、それらの人々を治める、統治する、そのような意味合いも出てきます。聖書全体を通してこのクリマという言葉、分けるとか統治する、まあ、裁くと訳されている言葉を読んでみると、まあ、ブレがあって、結局裁くのか裁かないのかがよく、まあ、分からないと。イエスは、裁くために来られたのか、それともそうじゃないのか、まあ、そのことが、よく分からないところが、いくつも出てきます。ヨハネによる福音書も残念ながら、こうであるということがはっきりと描かれていて、またでもそうじゃないという記事が出てきて、少しこう私たちは自信を失ってしまいます。しかし私自身は裁きという言葉とイエスがその後に十字架にかかられたということから考えると、ここには裁きを強調しているのではなくて、むしろ救いを強調している言葉ではないかと考えるのです。例えばこれまでに読んできましたヨハネによる福音書の5章の23節のところ、このような言葉が書かれています。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っていく。はっきり言っておく、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。イエス自身が誰から使わされたのか、それは神様ご自身であって、そしてその神様から使わされた事柄の意味合いは、裁きのことはすべてその子に任されている、人の子イエスに任されている。しかしイエス自身は自分の声を聞き、また信じる者を永遠の命の方に導くためにこの地上に来られた。同じヨハネによる福音書の12章の48節にもこのような言葉があります。私は世を裁くためではなく世を救うために来た。イエスはだからこそ十字架にかけられた。そのままであれば裁きを受けるしかなかった私たちを救いの方に招くために十字架にかけられた。ですからいろんな聖書の記事の中にも無礼のある事柄ですけれども、私はだからこそイエスは救いのために私たちのために来られ、そしてその救いを何とか私たちに分かるように十字架という形で命を捧げてくださった。そのことを抜きにして聖書を読んで、そして勝手にここに神が裁くと書いてあるからあなた方も裁かれる、そのような解釈は危険なものであると思います。最後に見えないものが見えるようになるということ、そしてイエスはファリサイ派の人たちに見えるというこの人たちに罪が残るという言葉を残しています。先週取り上げましたけれども、このユダヤの人たち、ファリサイ派の人たちは罪の起源をもともとは目が見えなかった本人に 求めていました。生まれつき目が見えないのは伝統的に言われているように本人が罪を犯した、もしくは両親が罪を犯したからではなかろうか、そうに違いないということを尋問の中で人々は証言を得ようとします。そしてその本人でもなく両親でもないということから、じゃああの癒し手であるイエスこそが罪人であるというふうにユダヤの人たちはそのターゲットを変えていきます。さまざまな旧約聖書の記事の中にいかに目が見えないということ、そして足が不自由であるというその2つの事柄を通し、その2つの事柄が神様がその人を顧みていないというふうに見ていた、当時の人たちがそういうふうに考えていたことがうかがい知れるところがいくつか出てきています。例えばゼカリア書の12章には、私は人々を苦しみに合わせ目が見えない者のように歩かせる、彼らが主に対して罪を犯したからだ、彼らの血は塵のように、腹綿は糞のようにまき散らされる。またレビ記の中には、目が見えない動物は神様に対する捧げ物としては不適切である、神の前に不完全なものを捧げてはならないという記事が出てきます。マタイによる福音書では、姦淫をするなという記事の中で、もしその目が罪を犯すのであればその目をえぐり出してしまえという記事も出てきます。こういった記事の中にはユダヤの人たちが目というものに対して大きな疑いを抱いていた。人が罪の道を歩むのにはその目がまず騙されるから、だから目を閉じたり、目を信用せずに耳の方を信用しなければならない、そのようなことをユダヤの人たちは大切にしていました。しかし旧約聖書のその記事だけを読むと、あたかも目が見えない、もしくは目が見えなくなるということそのものに罪があるのではないか、そのように受け取れるような記事が出てきます。当時のその人たちの考え方の中でイエスは、私がこの世に来たのは裁くためである、こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる、イエスは当時の人たちのその考え方を180度変えることをここで迫っています。終わりの日、救いの日がやってきた時の裁き、そこでは見えると言っていた人たちの目が見えなくなる、そして見えなかったものの目が見えるようになる。イエスは実際に目が見えない人が罪人であるという考え方を持っていなかった。イエス自身はこの生まれつき目が見えなかった人の目に触れ、そしてその人にシュラムの池で洗って、あなたは癒されるということを託して、彼にその池に行くことを望みました。そして目が見えるようになるということで、この聖書が表現していることはどれほど神を不死を神、また神様を信じ、その神様の道を歩んだとしても、生まれつき、もしくは両親や祖先が犯した罪は拭えないと考えられていた人々の考え方、あなたは罪人である、その罪人の印としてこのような体に障害が あるのという当時の人たちの考え方を真っ向から否定しました。主よ、あなたを信じます。人の子であり、裁き手であり、そして救いのために来られたあなたを信じますというその言葉の中に、目が見えるようになるという言葉のに込められているのは、もうあなたは罪人ではありません。神の許し、神の癒しはあなたがそれを信じたそこで必ずあなたに備えられる。あなたはもう罪人ではありえないのです。罪という言葉はもともと神から離れる、神様の道をそれる、そのような意味で使われています。神と共にあるイエスを主と信じ、そして主と共に歩む、その歩みの中で神から離れることはない。あなたはもう罪人でありえない。そのことをイエスは、見えないものが見えるようになる、この9章全体を通して、ファリサイ派の人たちが罪の起源が一体どこにあるのか、本人か両親か、それとも癒し手であるイエスか、もしあるとすれば、その罪を探そうとするあなた方のところに罪は残り、そしてこの信じた人は今神と共にある、もうこれ以上罪人であることはないということをイエスはここで宣言していると思うのです。私たちはさまざまな誘惑の中で神でないものを拝むことを、日々の生活の中で誘惑を受けます。しかしイエスは神様からすべてを託されて、そして私こそが裁きと、そしてそれ以上に許しをなす、そのためにこの地上に来た、そのイエスをただ信じる。たとえどのような当時の人たちから、または現在の私たちが、あの人は罪人だと思われるようなことがたとえどれほどあったとしても、主を信じます、そしてひざまずいて礼拝し祈る、その人に神は共にいる。もうあなたの罪は許された。これからは神と共に歩みなさい、そのことを高らかに宣言し、またこの聖書を読み、このイエスに従いたいと思う私たちにも同じように、私はあなたと共にいる、あなたがこれまでに負ってきた罪はすべて許され、神によってあなたは見えるものになる。お祈りします。神様、主イエスと出会った生まれつき目が見えなかったとされるこの男性は、その出会いの中で徐々に信仰を深め、またその告白を明確にしていきます。主をあなたを信じますという本当に短い言葉の中に、この男性が今まで過ごしてきた苦しみ、誰一人理解してくれなかった苦しみや痛みを初めて分かってくれ、そして本当に癒してくださったイエスとの出会いがあったことを伺い知ることができます。どうか私たちもただあなたを信じる、その信仰によって罪の許しを得、また永遠の命へのその約束を得ることができる。どうか私たちがそのことを信じ、週ごとにあなたにひざまずき、 あなたを主とするというその信仰の歩みをどうか成していくことができますように導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌291番を歌います。どうぞよろしかったらお立ちください。お座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
それでも父なる神様、今日も私たちこの御堂に集い、共に祈り、共にあなたの御言葉を聞くことができましたことを心より感謝申し上げます。どうか神様、私たち小さなもので悩んだり疑ったり迷ったり、本当に小さなものですが、この週もまたあなたに守られ導かれて、どうかあなたから受けた恵みに応えていくものとさせてください。一人一人を強めてお持ちください。そしてまた一人一人の働きをあなたが導いてください。今日来れなかった兄弟姉妹の上にも等しいあなたの恵みがありますようにお祈りいたします。今日捧げましたのは本当にあなたから与えられた一部のものですけれども、どうぞあなたのためにお持ちください。この一言の感謝と祈り、主イエス様の御名を通して御前をお捧げいたします。アーメン。
今週の誕生者の方がおられますので、その方を覚えてお祈りしたいと思います。7月9日が中野恵美子さん、それから7月11日松下康夫さんです。お二人を覚えてお祈りします。神様、ケアする兄弟姉妹である中野恵美子さん、そして松下康夫さんがこの週にあなたよりの命を、尊い命をいただいた、そのことを覚えて祈っています。どうかお二人の信仰の歩みをあなたがしっかりと守り、そしてこれからの一日一日の歩みをあなたが恵みと祝福で満たしてください。中野恵美子さんはこの教会に集い、そして最近青年たちに声をかけてその心を配ってくださっています。どうかその祈りが青年たちの心に届き、またそこから信仰の新しい交わりが豊かにされていきますように、恵美子さんの祈りがどうかあなたによって祝福と恵みのうちに叶えられますように導きを与えてください。また松下康夫さんはこの教会の最初期の頃からこの教会のために働き、また祈りを持って歩んでこられました。今もその後ろ姿を見て、本当にあなたが松下さんと共にあられ、またこの教会を共に守ってくださったことを見ることができます。どうかこれからも松下さんのその歩みの一つ一つがあなたの守りと導きのうちにありますように、また多くの後に続く人たちがこれから生み出されますように導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それではご紹介します。中野恵美子さん、前田裕さん、それから松下康夫さんです。おめでとうございます。それから新しく来られた方がおられますので、申し訳ありませんが、お顔を皆さんの方に立ってお顔を見せていただきますようにお願いします。北原恵里さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
牧会報告をいたします。本日の集会はコーヒーアワーがあります。どうぞ覚えてお残りくださいませ。そして良き寒暖の時を持ってください。 そして CS 教師会が持たれます。よろしくお願いいたします。今週の集会聖書講座が11日水曜日午前10時30分から、晩祷会が同じく11日水曜日午後7時から持たれます。どうぞ覚えてください。教会の会堂掃除日13日金曜日、婦人会総年会の方、笠野さん、永井さん、山本さん、中村さん、よろしくお願いいたします。そして同志社の京田辺聖書集会が14日土曜日午後1時30分から持たれます。担当の先生は原誠牧師です。どうぞよろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定は12日木曜日午後が面会日となっております。次週の手術礼拝聖霊降臨節第8手術は救いの門と題しまして、遠藤牧師よりお説教していただきます。そして礼拝後の集会は伝道委員会が持たれます。どうぞよろしくお願いします。そして青年会の一泊収容会が午後2時から出発されて行かれます。どうぞ良き交わりの時となりますようにお祈りいたします。集会行事の予定は聖火傷家庭集会が伊藤さん宅で持たれます。7月17日火曜日午前10時30分からです。そしてピーターパンのお昼ご飯が7月19日木曜日11時30分から、今回は田村英子さんの演奏を聴きながらおいしい食事をいただきますので、どうぞ覚えて皆さんよろしかったらご参加ください。そして、キリスト教基礎講座が7月21日土曜日10時30分からありますので、どうぞ覚えてください。そして先生お願いします。
あと、少し補足をしたいと思います。その次に地区集会の A というものが、あります。今日皆さんの集報ボックス、もしくはボックスのない方でも玄関のところに、すり回ししてありますので、取っていただいて、そして、この教会が、大体どの地域の方たちがこう集まっているのか、ということが、お分かりいただけると思います。で、今度22日の地区集会、表面の A グループというところの人たちに、ご案内をして、しますというか、これから、差し上げる、ことになると思いますけれども、今回、地域ごとに、交わりを深めるということが元の目的。そしてただ交わりというのは、例えばその人が、休んだ時にあの人はどうしているんだろうか、その人のために、お祈りをする、今日は来てないなということで、その人と、この間地区で会った人ということで互いに関心を持ち合い祈り合える、そのような関係が築かれることを目標にしております。また特に今年度は最近新しく来られた方々、前回のクリスマスでは12名の方が転入会受選をされました。ですから新しく来られた方々を、できるだけ、歓迎するような、形で、今度の地区集会、また秋にもう一つ、B の方はやりますけれども、互いに交わりを深めるということ、そして新しく来られた方をお迎えするような、そのような地区集会にしたいと思っていますので、ぜひご参加いただければと思います。なお教会の集会ですので、私は B だから A には出れないのねとかですね、名簿に私載ってないわよというかいう人がおられてもですね、ぜひ参加したいと思われる方はぜひご参加ください。また名簿に人間であることですから、吉田茂新学生の名前がすでに載ってないんですけれども、もしそういうことでもし抜け落ちていることとかがありましたら、私かもしくは三好純子さんの方にご連絡をお願いします。それからその次にパワーポイントの講習会と書いています。竹村さんが今この前のパワーポイントの様々な事柄をしてくださっていますが、できればお手伝いをしてくださる方を募っています。そのパワーポイントの講習会 パワーポイントを、まあ、覚えてですね、将来の、仕事に結びつける、まあ、そこまでいくかどうか分かりませんけれども、しかし、お手伝いをする、もしくは興味のある方は、どうぞ参加してください。それから、今年度から始まりました総年会の夕べの集いが、その後の6時から、証しとそれから、賛美が中心となった集いですので、ぜひ、お越しください。またその集いの後に、今回確かエスニックカレーだったと思うんですけれども、カレーが何種類か、あるというそのような、親睦会も持ちますので、ぜひ総年会以外のどなたでもご参加ください。それから次のページの役員会ですけれども、それぞれ読んでいただければいいと思いますけれども、6番のところ、まあ、この教会の一つの特徴として、できるだけたくさんの人に、少しずつでも構わないので役割を、担っていただこうということで、まあ、もうすでにしていることですけれども、もう一度確認の上で、まあ、経験が私はないからということではなくて、できるだけたくさんの方にさまざまな役割分担をお願いすることになると思いますので、今週、来週、再来週ぐらいに電話がかかってきたときに、できれば、お引き受けいただければと思います。できるだけたくさんの方が関わってこの教会を共に支えていただければと思います。それから最後に、お知らせご案内のところの大和キリスト教会、私たちの奈良県伝道会の、交わりの深い教会であります。で、普通就任式というのは大体牧師と役員が行くものですが、大和キリスト教会は、まあ、かなりキャパシティが、多くありますので、もしご希望の方がおられましたら、今日中に、掲示板のところに名前を、書いていただければ、と思います。それからその次にスペースの都合で少し、書くことができなかったのですけれども、ペンテコステの書き献金をどうぞ覚えてお願いします。以上です。
それではグリーティングの方、どうぞ前後左右の方とご挨拶ください。そしたら荘園541番を歌います。そしてその後、祝祷コースを持って礼拝を終わります。
イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. 今日は。 Thank you. Thank you. Yeah.